それを見ても周一はまだ口をすぼめたままだった。フクロウの方は機体の矛先を周一の手からその年男の拳に移していたけれど、亮は先に答えを言ってしまいたいのを必死で我慢していた。周一が悩んでいる間、年男は辛抱強く地面を小突き続けた。周一の顔が急に本当に見ていて笑っちゃうぐらいパッと晴れた。わかった！地面の下？年男はほっとしたように拳を握る力を緩めた。亮はほーっとため息をついて胸に溜まっていたものを吐き出した。フクロウだけは未練がましそうに何も入っていなかった年男の拳を見つめていたけれど。年男は間髪入れずに息子を褒めてやった。周一も褒められて嬉しそうだった。亮もなんだか心がほんわかして気がついたらフクロウの背中を撫でていた。一息つくと思い出したように周一はまた聞いた。でも、どうやって地面の下を動いてんの？西から東まで。亮はフクロウの背を撫で続けている。撫でるのに集中していると見せて、実は周一の質問に大いに共感していた。それはだなあ。年男はもぞもぞとあぐらをきちんと書き直した。背筋を伸ばし、やたらと改まった態度でまた話し出した。地面の下はずっと土でいっぱい。ってわけじゃなくて、いっぱいなんじゃなくって、もったいぶるように年男はためを作った。周一が顎でせかすように、うんうんとうなずく。もう一つ地面の上とは別の世界があんのよ。この下に？目を大きく開いて周一が地面を指さす。おかげで両方の眉がつり上がっている。それを見て年男はますます調子づいたように続けた。そう。そんでその世界には大きな川が流れてんの。西の端から東の端まで。
どんぐらい大きいの？
どんぐらいかな。地面の上のどの川よりかは大きいよ。知らない人が見たら海と思うかも。周一は海の方を見て、間の抜けた驚きの声を上げた。フクロウは亮を見上げて、尻尾をパタンパタンとゆったり振っていた。亮が話に聞き入って、背中を撫でるのをやめてしまったので、やめないでくれよとお願いしているのだ。でも亮は、止まった自分の手をじっと見たまま聞き耳を立ててしまっているので、フクロウの送るサインには全く気づいていなかった。で？周一が顔を年男に向け直してせっついた。フクロウと亮の方を見ていたけれど、急に我に返ったように年男は話を続けた。で、太陽はその川の流れに乗って西から東まで移動してんの。
泳いで？
いや、ちゃんとそれ用の船があって、それに乗っかって。だからずっと休んでいける。昼間はずっと光って疲れているからさ。
じゃあ、夜は光ってないの？
そう。光ってないし、姿も昼とは違うし。
なんで？
だって丸いまんまじゃゴロンゴロンしちゃって船に乗りにくいじゃん。
じゃあ、何になってんの？
いろいろ。
いろいろ？
一つに決まってるんじゃなくて、いろんな動物とか人とかに変身できるからさ。
何にでもなれるの？
そう。まあ、猫になることは結構多いかもな。
なんで？
だって、猫って寝るの得意だから、よく休めるじゃん。猫ったって、そこらのと違ってすっごく大きいけどさ。
どれぐらいの大きさ？
どんくらいかな。ライオンとかトラとかと同じか、もっとかも。あと、人間の子供になったりする時もあるんだぜ。
どんな子？
どんな子かな。まあ、多分金髪だな。
なんで？
だって太陽ってもともとキンキラに光ってるじゃん。そっか。だから金髪なんだ。猫の時も金色なの？かな。ほら、チーターとかヒョウとかジャガーとかって黄色だけれど、ちょっと金色っぽいじゃん。あれみたいな感じかもな。川の他には何かないの？あるよ。ちゃんと山とか草っぱらとかさ。太陽の他に誰かいるの？ああ、どうかな。あんまり住んでる人はいないんじゃないかな。多分いないな。じゃあ太陽って夜の間はずっと一人なんだ。でも、もし行きたかったら行けるかもしれないな、そこにさ。ちょっと暗くなりかけていた周一の顔がまたシャキンと明るくなった。どうやったらいけんの？亮もたまらず年男の顔をまじっと見つめた。年男はまた西の空を指さした。何度も肩透かしを食らっていたので、今度はフクロウはちらっと横目でその手を見ただけだった。あの山の向こう側にトンネルの入り口があるんだ、きっと。太陽は半島の影に完全に隠れてしまっていたけど、光はまだ十分に空をオレンジ色に照らし上げていた。あの山の向こうに行けばいいんだ。周一の声には確信すらこもっていた。敏夫はちょっと不安げな口調で付け足した。でも、あれよりもずっと先の方かもしれないから、一人じゃ行けないぞ。
じゃあ、今度一緒に行こうよ、みんなでさ。ねえ、亮はドギマギした。思わず素直に返事しそうになった自分が少し恥ずかしい気がしたから。でも、空のオレンジ色を映して光る目に見つめられて、何も答えずにいられるはずもなく、あーとも、うーとも聞こえる中途半端な返事をした。翌朝、学校への行きがけ、亮はいつも通り周一のうちに寄った。門の前に立つと、玄関の前に寝そべっていたフクロウがさっと頭を上げた。起き上がってグイーンと伸びをする。前足を両方とも揃えて前に突き出して頭を深く下げ、腰を高く突き上げて前半身を伸ばす。その後、今度は頭を前に突き出し、後ろ足の位置はずらさないで腰を深く前の方に沈めるようにすると、後ろ半身が伸びる。後ろ足の太ももが伸ばされて気持ちよさそうにふるふる震えているのが亮のところから見ていてわかる。フクロウが大きなあくびをする。後ろ半身を伸ばすとき、だいたい決まってあくびをする。このとき、いつもはあまり見えない大きな白い犬歯がニョキッと突き出るので、亮はいつもドキリッとさせられる。この動作をしている間、フクロウは亮の方をずっと見たままだ。伸び運動を終えると、いつもみたいにすっきりした顔をして、石段をトットットと降りてくる。尻尾を大きくゆっくりと揺さぶりながら。フクロウが近づいてくる間に、亮はピンポンを鳴らす。いつもだいたい決まってこの時に鳴らす。フクロウが門に前足をかけて首を外に突き出す。立ち上がると亮よりも背が高い。亮は挨拶の言葉をかけながら自分よりも大きな顔を両手で抱えて、両耳の後ろをかいてやる。フクロウが亮の口とか鼻の頭をなめる。よだれがつくようなベロンベロンとした不遠慮な舐め方じゃなくて、舌の先で味を確かめるみたいな礼儀正しい舐め方で。周一が出てくると、フクロウは玄関に向かって石段を駆け上がる。もっと正しく言うと、扉を開ける音がする前に気配を感じ取って、両との挨拶を中止して振り返ってしまう。前足にぐんと力を入れるから、押された門の方はカシャカシャシャンと虚しい音を響かせて亮の前で小さく揺れる。ここで亮はいつもちょっと寂しくなってしまう。周一に駆け寄ったフクロウは
周りをぐるぐる回ったり、前足をちょっと宙に上げて地面をポンポン叩いたりはするけど、飛びつくのはなんとか我慢している。飛びついたりするのはさっき寮にやったみたいに、間に柵とかがあるときだけだ。秀一は片方の手でフクロウの鼻先をあしらえながら、もう片方の手を寮に向かってあげて、おーすと挨拶する。まっすぐな笑顔で。寮も同じように挨拶を返す。でも、こちらはちょっと恥ずかしげだ。門を開ける前に秀一はフクロウに、座れと命令する。ふざけているときか、くつろいでいるときから比べると、聞いていてハラハラするくらいきつい言い方だ。もう慣れたけれど、秀一のこういう時の声を聞くと、フクロウを嫌いになっちまったのかと亮は思ってしまうのだ。例えばクラスの他の子が聞いたら、普段の秀一のイメージとの違いの大きさにびっくりしてしまうだろう。怖くて話せなくなるかも。命令を受けたフクロウは、仕方なくじゃれつくのをやめて腰を下ろす。ストンと座るのではなく、尻をもぞもぞさせて、尻尾で地面を払いながらゆっくりと。4本の足もじれったそうにもじもじしている。今日はやらなかったけど、こんな時は自分の口の周りをなめ回すこともある。秀一は、フクロウがちゃんと尻を地面につけたのかをしっかりと確認してから、今度は待てと命令する。それからやっと門を開けて出てくる。その時もちゃんとフクロウを見ていて、ちょっとでも尻を浮かそうとすると、待てと叫ぶ。亮はさらにハラハラさせられる。外に出て門をしっかり閉めると、秀一は、いいよと言ってやる。この時はいつもの明るい秀一らしい声になっている。フクロウは途端にバネ仕掛けみたいに弾けて、門にガシャッと前足をかける。秀一が顔を近づけると、亮の時とは違って、舌全体でベロンベロンと所構わず舐め回す。秀一も気持ちよさそうに目を閉じてそれを受け止める。それを見て、亮はまた仲間外れにされたような気になってしまう。